社会をもっと良くするソーシャルグッドのアイデアを集めたウェブマガジン、アイデアズフォーグッド編集部の相馬です。そして本日一緒に番組をお届けするのは、アイデアズフォーグッド編集部のめぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今回はウェブマガジン上ですでにスタートしているウェルビーイング特集の中でも循環っていうテーマについてちょっと掘り下げていきたいと思っています。
はい、
循環についてもたくさん取材をしたんですけれども、最初にこの循環についてちょっと私の方から説明をしたいと思います。で、まあ、循環っていうと何かなと思う方もいるかもしれないんですけど、最近循環経済、循環型経済だったりとかサーキュラーエコノミーっていう言葉を、まあ、日本でもよく聞くようになったかと思います。これについてちょっと解説したいなと思うんですけど、循環経済ってそもそも何かというと、物を作って、まあ、使って捨てるっていうリニア、あの直線型の経済に対して、まあ、地球の限られた資源を再利用して循環させることで、まあ、環境負荷を減らして私たちの持続可能な社会を目指す新しい経済の在り方のことです。私たちの人口ってこれからもどんどん増えていくんだけれども、地球は一つしかないので、このサーキュラーエコノミーに今の経済を転換していくことが絶対に必要と言われていて、ヨーロッパとかではもう政策の主軸にこのサーキュラーエコノミーが入ってくるぐらい、この動きが加速しています。ちょっとなんか私もよく聞くんですけど、勘違いされやすい点として、と昔から日本でもあるあの 3R ってあるじゃないですか、リデュース、リユース、リサイクルっていう。ただなんかそれとサーキュラーエコノミーって似てるというか一緒じゃないって思う方が多いみたいなんですけど、ちょっと違って、とサーキュラーエコノミーではそもそもの原材料の調達だったりとか製品デザイン、まあ、設計の段階から回収だったりとか資源の再利用を前提としていて、まあ、廃棄、ゴミをゼロにしようということを目指しています。なので、まあ、解体しやすいデザインだったりとか、できるだけバージン材の素材の利用を避けるだったりとか、まあ、修理とか部品交換などを通して長く使える製品を開発するだったりとか、まあ、こういったものをサーキュラーデザインって呼ばれているんですけれども、まあ、そういったことを目指して、全てを循環させて自然界の仕組みと同じようにやっていこうっていうのが循環経済となっています。
はい、難しいです
ね。難しいですかね。
あ、いやいやいや、あの説明がっていうよりは、
そうですね、
それを実現していくのが、
なんか編集部でもいくつも循環に関する取材をしてみて、結構循環経済ってすごくできたら素晴らしいんだけれども、なかなかまだまだ難しい点もあるんだなっていうことだったりとか、なんか実感したところがたくさんありましたよね。
ありましたね。なんか作る人ももちろんですし、使う人とあとそれをデリバーする人と、
こう
全員の意識が揃ってないとなかなか完全な循環っていうのは難しいんじゃないかなって思わされた部分が多かったです。
めぐみさんはイギリスの子ども靴を開発されてるデザイナーの方を取材されたんですよね。デザインについて教えてもらえますか？
はい、今回イギリスのロンドンで循環できる、循環させられる子ども靴を作ってるシューイーシュープロジェクトっていうことを取材したんですけど、そこはですね、子ども靴の、その循環のプロジェクトをやっていて、でレザーを使った子ども靴を開発してたんですね。で なんか相馬さんに質問なんですけど、子供靴ってどれぐらい年間で廃棄されてるかとか予想つきますか？
ちょっと数字がわからないのですけど、でもやっぱり子供ってすぐ大きくなってしまうから、なんかどんどん靴は履けなくなっちゃうなっていうイメージは持ってますね。
そうなんですよ。本当に子供の、ま、靴だけじゃなくて服とかもそうなんですけど、サイズアウトが本当に早いので、年間で捨てられる靴が38億足っていう風に言われています。で、靴って結構衛生面とか気になる人多いので、あんまり子供の服とか靴を中古でこう賄うっていうか、中古のものを買おうっていう人があんまりいないので、ダウンサイクルだけがどんどん起きているっていう問題があります。で、この周囲周のプロジェクトは、もともとこの取材したトーマスさんは、レザーの余剰から何ができるかっていうふうに考えて始めたプロジェクトらしいんですけど、このレザー、古いレザー、使わなくなったレザーを粉砕して新しいレザーを作る技術をドイツの会社と共同で開発して、で、靴の靴底からそれをまた粉砕して新しい靴底にするっていう、プロジェクトというか技術っていうのを身につけた方でした。そうで、ちょっとぜひ記事のね、動画がすごく可愛いので見ていただきたいんですけど、なんか、まあ、トーマスさんはすごく正直にというか、いろいろ苦労も話してくださったのがその取材で印象的でして、で、まず、まあ、その完全なサーキュラーデザイン、靴のパーツ全部をサーキュラーにすることはなかなか難しいっていうところと、あとサブスクリプションって結構 Netflix とか Amazon プライムとかそういうサブスクリプションを購読してる人はいると思うんですけど、あんまりプロダクトのサブスクリプションってなかなか受け入れられにくいというか、あんまり消費者に馴染まないっていう苦労があったりだとか、あとはまあこれが一番使う方、作る方も買う方も問題だと思うんですけど、買った方が結局コストがちっちゃくなるっていうのがあって、新しい商品買っちゃった方が安いし楽っていうのがあるので、こう何回も靴を戻してまた新しい靴が着てみたいなのが、ちょっとその工程自体が面倒くさいっていうような、まあ、消費者の意見もあったっていうことでした。で、まあ、そういう苦労を取材の中でいろいろ教えてもらって、難しいなっていうふうに思ったんですけど、でもまあその中でアトマスさんが大事にしてることっていうのが、やっぱ消費者とのコミュニケーション、必ずしもこう欲しいものが即時に手に入るとは限らないっていうのを消費者と一緒に学んでいくってことだったりだとか、あとはセカンドハンド、中古っていう風な表現は使わずにヴィンテージのプロダクトっていうことで、こう誰かが愛したものに価値を見出していくような、こうマインドを一緒に作っていくとか、実際にワークショップをして素材の魅力を広めたりとか、そういう具体的なアクションもされてて、すごく勉強になった取材でした。すごい印象に残ってます。
ありがとうございます。なんか消費者の意識のところはまさに、自分も中古って言われると新しい方がいいなって、瞬発的に思っちゃったりとかするところがあるから、そういったところから根本的に変えていかなきゃいけないんだなっていうことを私も記事で学びましたね。
トーマスさんは何か印象に残った取材はありましたか？
私はですね、循環のところでは石坂産業さんという日本の会社さんなんですけど、建築廃棄物を廃棄物処理業者さんっていうんですかね、ただこの言い方がちょっと正しいかどうかはわからないんですけど、石坂産業さんは再資源化減量化 98% を達成している廃棄物処理業者さん なんですね。で、あのすごく古い会社さんで、50年以上やっていらっしゃるんですけど、今は伊勢坂のり子さんという、創業者、お父さんが創業された会社で、あのそれを継がれた、女性の方が社長さんをやっていらっしゃるんですけど、あのいろいろと会社を改革し、すごくのリサイクルの技術、再資源化の技術にこう大きな投資をして、こうその技術を開発し、まあ、ここまであのやってきたというところだったので、すごくあの学ぶところが多いんじゃないかなと思って取材をしました。で、私もそのめぐみさんの話にも共通するところがあったんですけど、確かにすごくあの、まあ、これも記事を読んでいただきたいんですけど、あの石坂産業さんの技術も素晴らしいし、それを開発していくことはあの循環、資源循環に絶対つながっていくなと感じたんですけど、ただあの典子さんがすごくおっしゃっていたのは、やっぱり私たちの、あの消費者、生活者のこう物を買うことだったりとか、物に対する要求を変えていかないと、うん、あのなかなか難しいよってところだったんですよね。具体的にはどういうことだったかっていうと、あの、まあ、ここ建築の資材をあの循環させるあの会社だったので、と例えば建築資材だったら、私たちが、まあ、大事ですけど耐震性だったりとか、こう防火性だったりとか、まあ、断熱性、あの冬でも寒くなくって夏でもこう涼しくなるだったりとか、そういったそのすごく便利で快適なこう建築、家とかってやっぱり望むじゃないですか。なんだけど、そのまあそれを作るための素材っていうのは、まあ、例えば木にプラスチックを混ぜた素材だったりとか、あとは鉄と、あのまた別の鉄に何かまた別の素材を混ぜて作る素材だったりとか、どんどんその複雑になっていってしまうみたいなんですよね、その素材の作り方が。なのでやっぱりそういうニーズに応えるために、そういった製品がどんどんどんどん増えているそうなんですけど、そういったものは本当にリサイクルするのが大変なので、まあ、あの個包装のお菓子一つとってもそうだけれども、やっぱりこれって本当に作らなきゃいけないのかなとか、なんかもっと別の方法はないのかなとか、なんかそもそも、あの作らなくてもよかったんじゃないかなとか、なんかそういったことをこう消費者として考え直していくことがすごく大事で、でやっぱりそこが変わっていかないと、あの日本のメーカーとかは特にそうみたいなんですけど、やっぱり消費者が欲しいもの、ニーズに対して商品を作るじゃないですか。なのでなんかメーカーもなかなか変わりづらいというか、こうメーカー主導で変わっていくことも大事だけど、やっぱり消費者の意識っていうのはすごく影響を与えるから、なんか私たちはそこら辺を考えていく必要があるっていうことを、あのすごくおっしゃっていて、あの本当に説得力があるあの世代でした。すごく学びになりました。
なるほど、そこ難しいところですよね、本当に、なんか難しいしか言ってないけどこのポッドキャストで
いや、なんか本当に循環でもリアルなところが知れて、なんかそこいろいろ課題があるんだなという感じでしたよね。
なんかこのニーズというか市場のニーズにすぐ応えるというか、なんか100均のアイテムとかもそうだけど、こう痒いところに手が届くみたいなのって、結構今まで日本のものづくり の、あの強みだったというか、他の国と比べても、あ、すごいシール剥がしやすいようになってるとか、なんかこういろんなところで感動することが私自身もあったんですけど、なんかそこ個人 の、 その快感というか使いやすさから、こうもう一個広くというか、もう一個なんか、ちょっと抽象的な目線 ちょっと上の目線に立って環境がどうとか、あとリサイクルがどうとか、社会に与える影響がどうとか、こう考えられるようになるとすごい変わっていくのかなと思うんですけど、結構素材に対する知識とかが本当にないとそれも難しいのかなって思ったりもしちゃいますね。なんか個人としては
本当にそうですよね。なんか素材っていうところはやっぱりキーだと思うんですけど、これに関しても別の方が執筆された取材記事ですごく面白いものがあったんですよね。素材の透明性をブロックチェーンで
ありましたね。
ちょっとそれについてもめぐみさんにお話しいただいてもいいですか？
はい。他のちょっとライターさん書いてくださったサーキュライズっていうオランダの企業の記事なんですけど、先ほど相馬さんが説明したように、リサイクルというか循環、素材の循環ってすごく今後キーになってくるかなと思うんですけど、なんかそもそもそのリサイクル業者がめちゃくちゃ頑張ったところでリサイクルたくさんできるわけではないよねっていうのがちょっとこの取材でキーになっていたところで、で今後すごく重要になってくるのが、その製品を構成する材料とか資源についての正確な情報があることで、その製品の情報が多いとそのより適切にリサイクルできるから、こうより循環性が高まっていくっていうことがあるんですね。でその情報の情報の密度というか、いろんなところに情報をこうインプットする道具としてブロックチェーンがすごく注目されていて、でこのサーキュライズっていうオランダの企業は実際にブロックチェーンを使ってリサイクルのされる資源についての情報をこういろんなところに回す仕組みを作った企業でした。例えばなんかどういう工程でこの製品が作られたとか、あとリサイクルするときにすごく有害な物質が出ることとかもあるので、そういう物質が含まれてるか含まれてないかとか、あとはもうちょっと社会的な側面でいうと労働者搾取がこれによって引き起こされてないかとかを全部透明にしていくっていうプロジェクトでした。はい。でちょっと細かいところはすごく細かいところが面白かったんですけど、ちょっと難しい話になっちゃうのでぜひ続きは記事で読んでいただければなと思うんですけど、なんかこれもその消費者の、さっき相馬さんと話した消費者の意識に加えて、やっぱその製品のパスポートじゃないけど、なんかその情報がくっついてると業者もすごい扱いやすい、実際にリサイクルするときに手を動かす人もやりやすいっていうのがあるので、なんかこういう動きが加速していくとどんどんなんか面白い商品とかも生まれてきそうだなとワクワクしながら読んでました。
本当に根本的な解決方法というか、循環の推進するソリューションでしたよね。
ね、なんか日本にも上陸予定らしいです。
そうなんですね。いやこれは結構期待できますね。なんかいろいろ取材をしてきた中で難しさも見えてきた循環ですけど、でもやっぱり取材した中で循環達成していくことが私たちのウェルビーイングにすごくつながるんだなと思ったのはあったんですよね。で私とかはちょっとまたこれ別の取材の話にもなるんですけど、例えばインドネシアとかそういった国ではプラスチックのパッケージとかがこう海にあふれてしまうことで、それによって洪水が起きてしまって、すごく人がこう危機にさらされてしまっていたりだったりとか、なんかそういった課題もたくさんあるみたいで、これって本当にやっぱり循環型になってないからだし、本当に直接的に私たちの生活を脅かしてしまう、ウェルビーイングな生活ってできなくなってしまうことだなってすごく思ったんですよね。なのでなんか資源循環とかってこう漢字4文字で言われたりすると、 まあ、関係ないなって思う、まあ、私も最初そうだったんですけど、素材の開発者とかじゃないし、うん、自分は関係ないかなって思ってしまう人も多いかもしれないんですけど、本当に細かく紐解いていくと私たちの生活と密着していることなんだなっていうことがすごく実感できるかなと思っています、うん、
なるほど。
めぐみさんはどうですか？
そうですね、ウェルビーイングすごい難しいんですけど、なんかすごい個人的な話なんですけど、最近私結構大規模な引っ越しをしまして、
うんうん、
でちょっと海外への移住だったので結構家具を廃棄しちゃったんですよね、
うん、
でなんか自分が大切に使ってたものとかをがなんか廃棄されてくの結構悲しくて単純になんかこれがリサイクルじゃないけど、なんか新しい何かに変わってとか、まあ、そのままでも使えたものも結構あったんですけど、なんか誰かに大切にしてもらったらすごい、別にそれがお金にならなかったとしても結構私は満たされたかもなっていうふうに思って、
うん、
環境とか、まあ、社会にその循環経済が寄与していくっていうのももちろんなんですけど、そういうなんか小さい個人の気持ちよさみたいなものもその中に含まれてるのかなと思ってまして、でその周囲集の取材とかも結構その取材した方がすっごい楽しそうに話してるのが本当に印象的で、
うん、
この人すごい素材好きなんだろうなみたいな本当になんか愛が伝わってきて、でそれを多くの人に伝えたいっていう思いでその循環のプロジェクトをやってたので、なんかそういう個人の気持ちよさみたいな部分にちょっと立ち戻って、なんかそういうのを大切にしていくとその先にもしかしたら循環経済っていう形があるのかもしれないなって思ったりもしました。
ありがとうございます、はい、まさに本当にその通りだなと思います、
うんうん、いろいろ複合的ですよね。なんか大きい問題も関わってるし、
うん、でも身近なところからできることもあるしっていうのはすごい思いましたね、
うんうん、本当に。
いかがでしたでしょうか。ウェルビーイング特集はまだまだ続いていきます。今後もポッドキャストでは特集の裏話や取材秘話などをお届けしていきますので、お楽しみに。本日のお相手は編集部の相馬と伊藤でお送りしました。それでは皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。
バイバイ。